放課後ラジオの時間です。この時間はスタジオに高校生をお迎えして学校生活を部活といろいろお話を聞いている時間です。今日の放課後ラジオの時間は県立三田松漢高校の皆さんをお迎えしております。まずは前半お二人に入っていただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、ではお名前からご紹介ください。
森脇和音です。
はい、上野英樹です。
はい、スタジオに森脇和音さんと上野英樹くんお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お二人は今吹奏楽部ということですね。
はい、
今日はそのお話を中心にお聞きしていきたいなと思いますけれども、まずはですね、今日一日振り返っていただいて何か印象に残っていることあったら教えてほしいんですけど、森脇さんはいかがですか。
今日一日ですか。今日はここに来るまでの間、少し部活のみんなとお昼ご飯を食べたりしていたんですが、
なるほど、いいですね。
初めてする手遊び。
手遊び、はい。
はい、
どんな手遊び？
どんなのか忘れたんですけど、なんか手のひらに親指を押してから、
はい、押してから
次はチョキにして、
チョキにして、
次は親指と小指だけ広げた状態にして、はいはい、っていうのを、なんか曲に合わせて早くやっていくみたいなの
があったんです
けど、
はい、
もう分かんなくなっちゃってどんどんすごく難しかったです。
難しいね。それはアップテンポのあれですか。
そうなんですよ。もう早く早くって感じなんですけど、初めてそれを友達に教えてもらってすごく面白かったです、
ね、やっぱりこう吹奏楽部ですからリズム感って大事
そうですね。
そういうのでやっぱり練習していくんですかねなるほど、手遊びね。上野くんは今日はどんな一日で印象に残っていることありますか。
まあ、僕は、まあ、男の子なんで、まあ、友達と筋トレしてました、
男子で筋トレするの。そうなんだ、よくするんですか筋トレは。
あ、はい、まあ、はい、します。
他に筋トレ以外にこう遊びに行ったりとか、やっぱり筋トレ中心。
あ、まあ、そうですね。はい、
そうなんだ。お友達も吹奏楽部？
あ、はい、そうです。
お、結構吹奏楽部の男子で筋トレして鍛えてるんですか。
まあ、うん、世間一般では言われています。
まあ、そうなんですね。なるほど。で、お二人は今1年生なんですね。はい、で、吹奏楽部にまあ活動をね、始めるもう1年になりますけれども、まあ、そもそも吹奏楽部に入ったきっかけですね。よかったら教えてほしいんですけど、森脇さんいかがでしょうか。
はい。もともと、両親が吹奏楽をずっとやっていて、それがきっかけで中学生で吹奏楽部で、はい、そこから、まあ、もっと本気で吹奏楽できるところに行きたいなと思って、三田松雲館高等学校に入って吹奏楽部に入りました。
松雲館の吹奏楽部はやっぱり有名なんですか。
そうですね、もともと兄が松雲館で吹奏楽やってて、コンクールを聞きに行った時にすごいと思って、その音の圧とかすごい自分が求めていたものというか、ここでやりたいなって純粋に思ったので、まあ、高校を選ぶときも、
はい、
もう吹奏楽に入りたいからっていう理由で、
そうなんですね、
はい、高校を選んで迷わずに松雲館の吹奏楽部に入りました。
熱い思いのこと。そうなんですね、はい、梅野くんはどういうきっかけで吹奏楽部に。
僕は、まあ、ひどこがちょっと吹奏楽部をやってたので、まあ、その流れで、はい、
やってみようかなと。
やってみようかなみたいな、はい、感じで。
いつ頃から活動してるんですか。
中学、
やっぱ中学
生から。はい。
そうなんですね。
はい、
で中学活動していて、で高校でも引き続き吹奏楽部入ろうと。
はい、
お、それぞれ担当楽器、森脇さんは何をされてるんでしょうか。
私はトランペットを吹いてます。
トランペット、
はい、
かっこいいですね。トランペットの面白さとかいかがですか。魅力というか。
そうですね。もう失敗したらめちゃめちゃ目立っちゃうんですけど、もう音も大きいしすごく目立つので本当に目立ってしょうがないんですけど、でもやっぱりメロディーが多かったりすごくかっこいい楽器なので、まあ、失敗しても次頑張ろうって気持ちで、
お、すごい、いいですね、
はい、頑張ってます。
最初からトランペットなんですか。
はい、中学の時からトランペットやってます。
そうですか。上野くんは担当楽器は。
僕はまあチューバを。
チューバ
吹いています。
チューバってどんな楽器ですか。
は
い、
チューバはまあトランペットの大きい楽器で、まあ低い音が鳴るんですよ。
低い音が鳴るんですね。
それで、はい、
結構重たいんですか。じゃ
重たいです、
ね、はい、だから筋トレしてるんですね。
筋トレします。
なるほど、そういうことですか。なるほどね。じゃあそれぞれ活動して頑張ってるということですけど、松漢高校の吹奏楽部に入ってよかったところとかありますか。森脇さん、いかがでしょう。
そうですね、うん、やっぱり合奏していてとても楽しいです、
うんうん、
中学の時はやっぱり、うん、なんていうかな、自分もあまり実力がなかったので、うん、なんか楽しいっていうよりは、うん、もっとこう吹きたいのになんで吹けへんのやろっていう気持ちが強かったんですけど、うん、はい、高校になってやっぱり上手い先輩の姿とか見て、うん、自分の成長も早く感じられたし、最近は合奏とか吹いてて、
はい、
あ、今の音良かったなとか、あ、この高い音出た、嬉しいっていう気持ちで毎日楽しくできてるので、
そうなんですね、
はい、すごく良かったなと思います、
ちょっと客観的にも自分の演奏聞けるし、
はい、そうですね。
そうですか。上野くんはどうですか、吹奏楽部に入って良かったところ。
まあ、やっぱり自分ちょっと音楽経験がちょっと全然なさすぎて、楽譜が全く読めない状態でちょっと、
そうなんですね、
音楽に入ったって感じなんで、まあやっぱりその自分が成長できて、できている過程が楽しいなと思いました。
譜面はどう、今は。
今は今も苦手です。
今も苦手です。そうなんですね。はい、でもこう譜面渡されますよね、演奏する曲って。
はい、渡されます。
どうしてるんですか、それは。
まあ、曲を聞いて、
はい、
その、とりあえずもイメージを。
イメージ
を。掴んでやっています。はい。
譜面にやっぱりこう、ドレミア、ソラシド書いたりするんですか。
いや、書くんですけど、そのなんか、その、自分も、チューバの先輩がいるんですけど、その、書いたら、その、書いた文字を見てしまって、音符自体を見なくなるので、あんまり良くないなっていうことで、その、高校生から書かずに。
おぉ、すごい。じゃあもう譜面見て、こう、どこか分かるように、今も一生懸命。
はい。
そうなんですね。森脇さんは譜面は、
あ、もう中学の頃から
読めてます、
はい、最初はやっぱりあの上野と同じで書いてたんですけど、両親に楽譜を見られた時に、え、なんで書いてるって言われて、それじゃあかんでって言われたんで、書くのをやめたんですけど、さっき言ってたみたいに、やっぱり楽譜にはアーティキュレーションって言って、アクセントとか、そのスタッカートとかいろんな符号が書いてあるんですけど、はい、そういうのがやっぱり見えてこなくなっちゃうので、
そうなんですね。
もう今はもう完全に書かずに、もう見慣れてきた感じで。
そうなんですね、
はい、
いつ頃からそれに慣れてくるんですか。
そうですね、結構早めにやめなさいって言われたのでそうですね、入ってすぐ1ヶ月ぐらいで書くのをやめて、でもやっぱり部活とかってほとんど毎日あるので、
そうですね、
割とすぐに慣れました。
慣れるもんなんですね、はい、へえ、そうなんですか。じゃあまずはそう書いちゃうとそれに頼っちゃうので、書かずに譜面読めるように慣れですかね、これね。
そうですね、慣れですね。
慣れですか。私は苦手だったので、ね、皆さんすごいですね。で、吹奏楽部で演奏ね、活動していますけども、思い出の演奏会とか何かありますか。これまで演奏会あった中で、いくつかあったと思いますけれども。
そうですね、今年、たくさん本番があったんですけど、特に印象に残っているのが、アンサンブルフェスティバルっていうのが、
アンサンブルフェスティバルは、
はい、フラワーであったんですけど、
フラワータウンで、
はい、あとアンサンブルなんですよ、それが、で金管の80奏で1年生8年で出て、
はい、
あの隣にいる上野くんも一緒に吹いたんですけど、はい、今までは先輩と大人数で吹いたりしていたので、やっぱりちょっと失敗しても、
はい、まあ、なんとか、カバーしてくれるし、
カバーしてくださったり、まあ、バレないかなっていう感じではあったんですけど、やっぱり8人っていう少人数で、しかも頼れる先輩がいなくて、
みんな同期ですから、
もうめちゃめちゃ緊張したんですけど、まあでも、練習過程もすごく印象に残ってて、やっぱり 同い年のみんなで、うん、ここもうちょっとこうしたらいいんじゃないかなとかって言って、うん、こうお互いに話し合いながらっていうかアドバイスし合いながら、
はい、
どんどん上手くなろう成長しようっていうのがすごくいいことだなと思って、本番もすっごい緊張したんですけど、うん、
緊張したけど、
ま、なんとか無事に吹き切ることができて、すごく嬉しかったのを覚えてます。
いいですね。舞台立つっていうのは本当にあの練習の何倍以上のね、やっぱりね、進歩になりますのでね、
はい、
そのステージに立てたっていうのが印象に残ってる、
はい、
そうですか。上野くんはどうですか、思い出の演奏会とかありますか、振り返ってみて1年。
まあ、僕はまあ県大会、
県大会
コンクールで県大会出場できたことです、
はい、おーすごい
ですね、
うん、
まあその中学校の時とか、うん、そのコンクール出てたんですけど、
はい、
その県大会に一度も行ったことがなくて、
うん、
その高校1年生で初めて出場、
はい、うん、大きな大会ですもんね、うん、どこであったんですか。
アルカイックホール
っていう尼崎の、
はい、
はい、いいホールですね、
はい、
や
っぱりそのアルカイックホールでその吹いた音がものすごく響いて、
うん、
なんか鳥肌が立ちました
演奏してる本人も感動するぐらいの出来栄えだった、はい、それは何か賞とかもらったんですか。
ああ、まあ金賞、
はい、素晴らしいすごいですね、じゃあいろんなところでの演奏活動あった中で、まあ、そういった大きな大会もあったり、地域活動とかも行ったりしてたんですか、吹奏楽の皆さんって。
地域ではその、うん、先ほど話したアンサンブルフェスティバルは、地域の方も、
地元、ね、
はい、入場 OK って感じでやってて、他にもまあ録音というか、録画ですか、
録画、
学校で、その演奏しているところを撮って、地域の施設みたいなところに送ったりしたり、
うんうん、そういう活動もしてるんですね。
はい、
演奏をお届けする、
はい、
幅広くね活動してますけども、この吹奏楽部で頑張ったこと1年振り返って森脇さん何かありますか。
吹奏楽で頑張ったこと、
うんうん、部活で、
そうですね、
練習とか合宿とか。
ああ、合宿、
うん、
合宿が何月ぐらいだったかな
合宿があったんですか。9月、
夏ぐらいです、
ね、夏ぐらいにあったんですけど、うん、それが、あ、そうですね、新体制になって、
はい、
3年生がいない状態で
引退してね、う
ん、すぐに 1,2 年で合宿に行ったんですけど、
はい、
もう1日ずっと吹いたりして、うん、
おお、練習漬け、
意外とハードな、
うん、
はい、タイムスケジュールで、まあでも夜にはみんなで花火したりっていうのがあったんですけど、
う
ん、
いいですね、楽しそう。
でもやっぱり、
うん、なんとか
最初は緊張しながら先輩と
ドキドキ
いっぱい練習しましたね、
うん、そうなんですね、いい思い出になってますね、じゃあね、
はい、
上野君はどうですか、部活で頑張ったことありますか。
僕はまあ入部当初に、うん、もうその松雲館高校の、はい、吹奏楽部がもうレベルが高すぎてちょっと、
はい、
あ、これ追いつけへんわみたいな、
ちょっとびっくり、
やっぱりその時が、
はい、
やっぱり一番
思ったけども、
はい、
じゃあそこからあれ自主練とかいっぱいしてきたんですか、はい、じゃあ、
まあはい、
部活を頑張る、はい、部活を頑張って追いついて、
はい、
今あの、チューバーですかね。
あ、はい、チューバーです。
何名でチューバー部門はいるんですか。
あ、2名で、
2人で、
2人で、は
い、おー、そうなんですね。トランペットは何名ですか。
トランペットは4人でやってます。4
人出るんですね、はい、まずはそのパート練習して、であとは全体練習とか、そんな感じかな、はい、流れはね。
そうですね。
吹奏楽部全体は何名所属なんですか今。
40名ぐらい。
多いですね。
大体40ぐらいですかね。
男子と女子はどんな感じ。
男子がすごく少なくて。
男子が少ない、う
ん、はい、2年生が4人で、うん、1年が5人とかですかね。
あ、
はい、
もうちょっと男子も入ってきて
くれたら嬉しいですね、
は
い、
あの部員はまだ募集中で、
はい、いつでも
いつでも来てくださいと。
松雲館の生徒ならいつでも募集してま す、
ね、春から、ね、新1年生入ってきますのでね、
はい、
吹奏楽部のじゃあ PR をしていただいていいですよ。
はい、3月24日に、はい、里の根ホールの大ホールで、
うん、
定期演奏会があるので、
はい、
吹奏楽部じゃなくても、
うん、
皆さんぜひ来ていただけたらなと思います。
いいですね。定期演奏会の聞きどころはどうでしょう。
そうですね、うん、まず一部に課題曲と、うん、
はい、
自由曲、うん、今年のコンクールの曲を披露するつもりなので、はい、そこも楽しみにしていただきたいですし、
うん、
企画的なものも準備しているので、ぜひ来てください。
楽しみですね。じゃあその企画もありますので、ということで、じゃあ上野くんからも定期演奏会の聞きどころどこですか。
まあやっぱり2部の演劇です。
演劇があるんですね、
はい、演劇が、はい、
出るんですか何か。
あ、はい、まあルイージを
やらせてもらいます。そうなんですね、はい、どう練習の進み具合は。
まあほどほどです。
わざわざね、もうね、はい、目前になってますけどね。じゃあ楽しみに皆さんね、はい、してると思いますけど、はい、じゃあ改めて開催日時教えてもらえますか、場所も含めて。
はい、3月24日の、はい、里の根ホール大ホールでお待ちしてます、
はい、何時からですか。
2時半に会場で3時から開演のはずです、
はい、じゃあまた松雲館高校のホームページを見ていただいたら、はい、そちらに、ね、インフォメーション載っていますのでね、チェックして、入場料などいかがでしょうか。
入場料は
無料です。
無料です。無料で。そこ力込めてね、はい。はい。無料で楽しめるということですのでね。ぜひ皆さん足を運んでください。ではですね、最後にリクエストお答えしたいと思いますけど、このコーナー最後に将来の夢をお聞きしておりまして、お二人の将来の夢を教えてほしいなと思いますが、はい、森脇さんはいかがでしょうか。
はい。将来の夢、うん、詳しいことは決まってないんですけど、うん、やっぱりすごく歌手だったり、
うん、
そういういろんな人に影響を与えられる人っていうのにすごく憧れがあって、うん、はい、将来はそういった仕事ができたらいいなと思っています。
エンターテインメント音楽関係ですか。
そうですね、歌を歌うことがすごく好きで、やっぱりよく歌を聴いて、
うん、
いっぱい感動したり、
うん、
楽しい気持ちになったり、
うん、
やっぱり音楽でそうやって気持ちが、
はい、
変わるというか、うん、そういうのが本当にすごいことだなと思うの で、
そう
です、ね、誰かの背中を押せるようなそんな人になれたらいいなと思ってます。
いいですね。作詞とかもするんですか。
うん、まあ作詞あまり人に言ってないんですけど、うんうん、時々。
お、いいですね、はい、じゃあいっぱいこう貯めていって、それをぜひ、はい、発表していただきたいと思います、はい、楽しみにしております。
ありがとうございます。
は
い、
上野くんはいかがですか、将来の夢。
まあ、僕は、まあ、ほとんど決まってないんですけど、
うん、
その人を助けるような仕事をやりたいな、
うん、おー、それはどうしてですか。はい、
まあ、やっぱり、うん、その人間って、
うん、
そのやっぱり、
うん、
いろんな人とその理解し合ってとかあると思うんで、
うん、
語り合って
ね、うん、
やっぱりなんかまあ、自分こんな性格なんですけど、
うん、どんな性格、
まあまあ、結構その自分ちょっと今、うん、結構シャイなんですけど、
ああそうなんだ、
そのたまにめちゃくちゃなんか調子に乗ったりとかする時があって、
いいね、はい、
その、うん、一般で言うと変な人みたいな
感じなんですよ。あ、そうだ、そんなことないと思うけどね。
やっぱりその変な人ってやっぱりなんかやっぱり小さいところで傷ついたりとかしてると思うので、やっぱりそういうのを助けるような、
おお、根が優しいんですね。じゃあね、そうなんだ、じゃあぜひ頑張ってくださいね。はい、わかりました。では最後はリクエストお答えしたいと思いますけども、どんな曲選んでくれましたか。
はい、今回リクエスト曲で準備したのは、はい、スキマスイッチの奏でです、
うん、おお、なぜこの曲を選んでくれたんでしょうか。
はい、吹奏楽には全く関係ないんですけど、
うんうんうん、
私がすごく好きな曲で、
うん、
小さな頃からお父さんと聞いたりしていて、
う
ん、カラオケでもよく歌う一曲なんですが、今日も母校の中学校の卒業式だったりして、
うんうん、あ、そうなんですね、
最近、
うん、
別れの季節といいますか、
まあね、この時期はね、
そういう、はい、うん、時期になってきているので、
うん、
まあ、今ぴったりな曲なんじゃないかなと思って、はい、準備しました。
ありがとうございます。ではグループ名と曲のタイトルで曲スタートしますのでね、それをここに締めていただきたいと思います。まずは前半ということでお越しいただいたのは三田松雲館高校、吹奏楽部からのお二人でした。スタジオに森脇和音さん、そして上野英樹くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
スキマスイッチさんの奏で。
この時間は放課後ラジオをお送りしています。今日の放課後ラジオは県立三田松雲館高校の皆さんをお迎えしております。ではここから後半ということで、後半もお二人入っていただきました。こんにちは。
こんにちは、は
い、ではお名前からご紹介ください。
後ろ風紀です。
はい、前田姫奈です。
はい、後ろ風紀くんと前田姫奈さんお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
お二人も吹奏楽部なんですね、はい、そうですか。じゃあまた後ほどその話をお聞きしたいと思いますが、今日はちょっと振り返っていただいて、どんな一日だったか、印象に残っていること、後ろくん何かありますか。
今日はですね、うん、来週、うん、高校でその一般入試があるので、は
い、もうそういう時期ですもんね。
大掃除をするっていうことがありまして、
はい、
その先生から机を拭いてって頼まれて、
うん、あ、机拭いてと、はい、
机の、うん、もう至るところを拭きまくったら、机の足がめちゃめちゃ汚くて、
はい、
でも1個で5分ぐらいずっと拭いてて、もうそれだけで雑巾真っ黒になるぐらい汚かったんで、
はい、
ちょっとそんな場所で勉強してたのかと思うとゾッとして、
ゾッとする。それは自分の机、はい、先生の机、
いや人の机、
人の机。自分の机どうでした。
自分の机はちょっと怖いんで拭いてない
拭いてないの。そうなんですね、はい、今日お掃除があったんですね、はい、ワックスがけとかするんですか。
ワックスはかけてないです。
ワックスはかけてないんですね、はい、あれツルツルして楽しいですけどね、前田さんは今日振り返って何か印象に残っていることありますか。
今日は私たちが、うん、多分 LINE、うん、来年、あ、今年からその、うん、はい、もう成人の年になるんで、
はい、
そのなんか選挙のなんか説明みたいなとかを大講義堂で2時間受けてきました。
あ、2時間もあった
、はい、なんか仮でちょっと選挙してみ、投票みたいなのをちょっと、
模擬投票みたいな感じで、
はい、そんな感じでちょっと やってきました。
どんな気持ちでした、やってみて。
なんか私的にはなんか、うん、楽しいなっていう、
選挙が
なんか普通に書いて入れてみたいな、なんか思ってたよりそのめっちゃ難しいとかイメージあったんで、思ってたよりはまあ楽かなとは思いました。
紙は実際に投票を使う用紙を使って、あのツルツルしてるね、あれで一瞬こうね、あの書くときにはいつもと違うなって思いますけど、
あ、いつもと違くて、
はい、そういうあの体験があったんですけどね、はい、そうですか、そういう年齢にもなるんですね、皆さんね。で、お二人も吹奏楽部で活動中ということなんですけども、むしろくんは楽器を始めたきっかけとか何かありますか。
今はそのサックスを吹いてて、うん、それは高校から始めたんですけど、
高校に入ったからね、
高校で始めたのきっかけっていうのが、はい、まあ、うん、中学校高校が元パーカッションで、う
ん、あ、パーカッションしてたんですか。お
ー、で高校でもパーカッション続ける予定だったんですけど、うんうんうん、ちょっとパーカッションの志望人数みたいなのが多くて、うん、はい、オーディションになって落ちてしまって、
あららら、
でちょっとしぶしぶ
サックスの方
に最初始めて、今はめちゃめちゃ楽しい、
楽しい、あ、そうなんですね、はい、そういうきっかけもあるんですね、
はい、
前田さんは楽器を始めたきっかけとかいかがですか。
私は、うん、その今トランペットを吹いてるんですけど、はい、もともと小学生の6年生 の、
うん、
その真ん中ら辺から半年だけ小学校の間やって、うん、はい、そのまま中学校、うん、もうトランペットで行ったんですけど、はい、その小学生で始めたきっかけが、もともとバレーボールやってたんですけど、
はい、
ちょっと練習が嫌でやめてしまって、
まあって、はい、
まあ、大きなその習い事みたいなのがなくて、うん、で友達に音楽とかもともと好きだったんで、うん、誘ってもらって体験していくうちに、うん、はい、あ、なんか楽しいなと思って、そこから始めて、その流れで今もトランペットを続けてます。
ずっと、はい、そうなんですね。トランペットの魅力とか面白さはどうですか。
トランペットはまあ、うん、花形楽器って今言われてるだけあって、そうですね、目立ちますもんね、うん、そのまあ結構主旋とかメロディーとか、ちょっと多分皆さんが聞いたことあるようなフレーズとかを吹くことが多いので、そこはちょっと吹いてて楽しいなって思います。
目立ちますしね、はい、失敗とかどうですか。
失 場合は、まあ、高い音とかが出なかったりはあるんですけど、まあ、
その時はもう、しらーということで。
はい。まあ、紛れるように頑張ってます。
目立ちますからね。そうなんですね。サックスのこう面白さとかはどうですか、後ろっ子。
サックスはもう、うん、高音から低音まであって、まあ、僕が吹いてるのは低音で、
はい、低音の
まあ、ずっとそのまあトランペットみたいな楽しいところはないんですけど、
あ、そうなんだ。
まあ高音とかだと、はい、その、はい、まあいっぱい楽しいところがあって、
はい、
まあピンからキリまである楽器なんで、
そうなんです、
そこが面白いかなと。
サックスパートは今何名なんですか？
今は6人。
6人で、どんなパートを、性格を、みんなの性格とか。
まあ、みんな、
賑やかな感じ？
賑やかで、うん、いい子たちです。
あ、そうなんですね、はい。トランペットパートはどんなメンバー構成なんですか？
まあ、1年生も2年生も、うん、まあ、みんな喋りやすくて、まあ、みんなで昨日とかも結構雑談で楽しんでました。
でパート練習があって全体練習みたいな流れなんですね、はい、普段の練習ってね。そうですか。吹奏楽部に入ってよかったなというあの点があったら教えてほしいんですけど、後ろ君どうでしょう。
吹奏楽部に入ってから、うんうん、そのまあ、元は友達とか作るの苦手で、うんうん、ずっと一人でいるような感じだったんですけど、うん、吹奏楽部で、はい、そのまず吹奏楽部で、うん、そのまあ、数少ない男子って、うん、吹奏楽部では、
ね今ね、うん、
なんかすごい団結力みたいなのが生まれて、
はい、
でそっからもう、うん、普通にクラスの人とかと喋るのも得意になっていって、うん、
なるほど、
結構、まあ、人間関係がうまくいくようになったっていう。
そうなんですね、はい、男子少ないんですね今ね、
はい、
なんかこう男子もっと入ってほしいですよね。
まあ
このままでもいい、ね、
いや、まあこのままでも
いいかな、
いいかな。
そうですか。なるほど。前田さんはどうですか、入ってよかった点とか。
私はその入ってでトランペットを吹いてから、うん、その演奏会とかあるじゃないですか、うん、そこでそのお母さんとかあとおばあちゃんもすごい吹奏楽にハマってて、うん、演奏会聞きに行くのが楽しみっていう風に言ってくれてるので、はい、毎回すごく楽しんで行くって言って来てくれるのがとても嬉しいです、
いいですね。で今月定期演奏会ね予定されてるんですよね、はい、また最後にその話をねお聞きしますけども、まあ、これから引退までの半年間、およそ半年ありますけれども、これからチャレンジしたいこととか頑張りたいこととかあったら教えてほしいんですけど、後ろ君どう。
その今まで、うん、あの小中学校ってその、うん、まあ、音楽の授業でリコーダーとかあるじゃないですか、
うん、はい、ありますね。
で今までリコーダーがまともに吹けたことないぐらい、はい、その吹くの苦手で、
苦手だったけど、うん、
ちょっとまあその状態でサックス続けてて、うん、でまだちょっとその連符とかになると指が回らなかったりするので、うん、はい、そのこの半年はちょっともう悔いのない演奏会とかをしていきたいんで、うん、その苦手は克服したいなとは思います。
どんな練習したらいけるんですかね。
ちょっとわからないです
指両手使うんですよね、サックスも、うん、
両手です。
どっちの方がより動いてるの。
両方、
両方
あまり動かない
です。あ、両方動かない、はい、両方動いた方がいいんですね、
はい、
そうなんだ。じゃあ各指動くように練習をねいっぱいしないといけないね、はい、そうですか。前田さんどうですか、チャレンジしたいこととか頑張りたいことありますか。
その今回その、うん、まあ、コンクールとか今回の定期演奏会もコンクールも、うん、もうその課題曲とか自由曲とかを演奏するんですけど、うん、その中で私が今まだ出せない息の高音があるんですよ、
は
い、
あらら、
はい、でそれをその演奏会とかコンクールとかでバチッと決められるように高音をとたくさん練習していきたいなと思っています。
高音なんですね、はい、その時って立って演奏するんですか。
いや、
座ったままで
なんですけど、うん、結構目立つんで、
目立つ、ね、
ちょっと外したら恥ずかしいなと思って
です、ね、
なのでちょっと頑張りたいです。
練習あるのみですねこれね、はい、でその定期演奏会ですけれども聞きどころと、まあ、意気込みですね、そのあたりを教えてほしいなと思いますが、いかがでしょうか。
やっぱ2部で、
2部
笑いあり感動、うん、笑いあり涙ありの感動的な劇をするんで、そこです。
練習のこの進み具合とかどうですか？
練習はちょっとまだ
まだ
不安しかないんですけど、まあ、その不安しかない定期演奏会を後悔のない定期演奏会にしたいなと思います。
じゃあまだまだ、じゃあ練習これから詰めていく段階ですかね。
はい、
そうなんです。前田さんからも、はい、聞きどころなどを含めて、
まあ3部とかなんですけど、はい、まあ、2部が終わってからの最後なんですけど、うん、多分3部とかは皆さんが聞いたことのあるような、うんうん、
おなじみの
曲とかが聴けるかなと思うので、はい、まあ、吹奏楽バージョンでちょっと楽しんでもらいたいなっていうのはあります。
どんな曲例えば演奏するんですか？
もののけ姫の全体なんていうか、
メインテーマ
も含め、うん、その曲中で流れてるような音楽だったりも演奏します、うん、はい、
じゃあどこかのシーンでは聴いたなっていう曲が、
はい、
吹奏楽バージョンで演奏してくれると、
はい、
そうなんですね。ぜひ、じゃあ改めて開催日時と場所ですね、教えてください。
3月24日日曜日に2時半会場、はい、3時開演で、うん、はい、場所は里の根ホールでやります。里の根ホール
ですね、はい、入場料はいかがでしょうか？
入場料はなしです。
無料で楽しめる、はい、ということですね。ぜひね、この日に皆さん足を運んでいただきたいと思います。で、部員もまだまだ募集中なんですね、これ
から
ね、
はい、
はい、興味のある方はぜひこの定期演奏会ねご覧いただいて、また新1年生もね入っていただきたいなと思います。では最後にリクエストナンバーをお答えするんですけど、このコーナー最後に将来の夢もお聞きしておりまして、お二人にも将来の夢を教えていただきたいと思います。お城くんはいかがでしょうか？
僕の将来の夢は、うん、まあ、教師になることで。
お、そうなんですね、はい、どうしてそれは？
まあ、そのまあ勉強してて好きな教科があるっていうのと、うんうん、あと人に教えるのが好き。
お、なるほど、好きな教科は何ですか？
好きな教科は、まあ、主に理系科目なんで、
理系が得意で、
教員免許が取れたら、うん、もう物理でも数学でも、
お、すごい、
いっぱい取れるだけ取りたいなと思ってます。
そうなんですね、じゃあぜひ母校で、
はい、
ね、いい先生になってくださいね。
はい、
はい、前田さんはいかがですか、将来の夢？
あ、私は言語聴覚士に、うん、今なりたいなと思って。
それはどうしてですか？
で、その漫画とかを、うん、が結構好きなんですけど、うん、その読んでて、うん、まあ、そのろう者の方のその漫画とかが出てくる漫画を読んでて、うん、まあ、手話とかにも興味を持って、うん、で、まあ、手話通訳士もあると思うんですけど、はい、まあ、その、うん、まあ、そのそういう漫画、うん、なんかあると思うんですけど、うん、その手話も使いながら、うん、だけどそのまあ喋る方とかそういう方にフォーカス当てて、まあ、いろいろ仕事働けたらなとか思って、うん、そこで教えてもらって言語聴覚士になりたいなって今のところは思ってます。
そうなんですね、
はい、
なんかこう役に立ちたいなという思いもあるんですね、はい、じゃあ勉強もこれから頑張ってぜひやってくださいね、はい、ではですね、最後リクエストをお答えしたいと思いますけれども、どの曲選んでくれましたか？
うん、吹奏楽のための風の舞という曲で、うん、はい、この曲は2004年全日本吹奏楽コンクール課題曲で作られた曲で、
そうなんですね、
吹奏楽ならではの
演奏なんですね。
演奏なのでぜひ聴いてほしいと思って持ってきました。
ありがとうございます。では最後は吹奏楽ナンバーでお別れとなりますね、今日のですね放課後ラジオの時間後半、吹奏楽部からお二人お越しいただきました。スタジオには後ろ風紀くん、そして前田姫奈さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではもう一度タイトルをお願いします。
はい、吹奏楽のための風の舞です。